はい、今日は仏様の御心についてお話をしております。続きですね。願わくば我作仏して、正法王と等しく生死を度脱して、生死を過度して下脱をせざるなけんですね。願わくばということでね、私は仏になりたい、仏になりたいっていう心がね起きるんですよ。仏になりたいっていう心が起きるっていうことは、仏になれると思わないとね、仏になりたいという心は起きないんですね。だから信行っていう心はですね、仏になりたいという、浄土に行きたいという心と同時にですね、浄土に行けるという思いでもあるわけです。これどこにあるかというと、心行釈、よかったかな、心行釈、ああこれですね、333ページ333ページの左から2行目に信行というはってこうあってね、この信行の行の解釈ね、次のページ334ページの行にはってですね、すなわちこれ良くなり癌なりってこうねあるんですよね。行とは癌なり、良くなり癌なり、行っていうのはですね、欲であり願。欲っていうのはですね、欲が深いの欲ではなくてですね、これは欲するという意味、いわゆる慣れると思う心をですね、ここでは欲と言う、慣れると思う心、なりたいっていうのは癌なんです。だから行っていうのは本来癌しかないんですね。信行の行っていうのは行っていうのは望むっていうことでね、浄土に行きたいと望む、願うという意味しかないんですが、そこに欲の字がつくんですね。ここに欲という言葉が入っているんですよ。この行の解釈の中に、欲という言葉があって、この欲というのはいわゆる慣れると思う心なんです。なりたいなだけじゃなく、慣れると思うですね。地上位で言うならばですね、この願うっていう心が上に当たるならばですね、この欲というのは地上位の意志、意に当たるんですね。地上、上というのは感情的になりたいと思う、それがその意志として働く、ね、実際に求めるようになる。なぜかと言ったら、それがね、慣れると思うから、慣れると思うから実際に求め始めていく。だから信行っていうのはね、この信行の行の字はその極楽に行けると願うだけじゃなくてね、極楽に行けると思う、ね、ここはいわゆる仏様の心に触れた法蔵菩薩は、仏になりたいと願うだけではなくてね、仏になれると思うわけです、ね、そういう心になると、ちょっと浄土と仏は違いますからね。信行は浄土に行けると思える、ね、それだけじゃなくて浄土に行きたいと思う。ここではですね、
法蔵菩薩は仏になりたいと思った、ね、それはなぜかったらなれると思ったからですね。そんな思いになるんです。どうしたらというとですね、仏の御心に触れるとです、ね、仏様の御心に触れると、そういう心になるって
ガンサ仏心のこと、
そう、仏様になりたいという心、ガンサ仏心ですね。この仏様の御心に触れるとそういう心になるんです。そこでですね、じゃあ仏様の御心に触れるというのは具体的にどこの段階なのかっていうことですね。これはどこだろう、そういうところがありましたけど、ちょっと忘れました、うん、すいません。あれどこだったかな、ちょっと、ですね、425ページ左から3行目にですね、はじめ法蔵菩薩世知罪王仏の、身元において無承認を悟る、その時の位を諸主将と名付くと、こういうふうにね、ですからこの法蔵菩薩の気持ちというのはですね、この諸主将という段階になるんですね。でこれはですね、信心欠如したら即こうなるという意味ではないんですね。信心欠如するとこの心がですね、だんだんと出ていく、出てくる、はい、これはですね426ページですね、だんだんと出てくる、これがですね、426ページの右から1行目にですね、海の章は一味にしてシュールいるもの必ず一味となる、海の味わい彼に従いて改まざるがごとしということでね、これはですね、海に入るとすべての水が塩味になるようにってことですね、阿弥陀仏に救われた人はすべてこの法蔵菩薩と同じ心が起きるってことです。この海の味っていうのはですね、いわゆる法蔵菩薩と同じ気持ちってことです。はい、だから海がですね、あ、海に入るとですね、どんな水も塩味に変わるようにですね、阿弥陀仏に救われるとやがてってことです。やがて、そういう法蔵菩薩と同じ気持ちになるってことですね。一念ではないです。やがてそういう心になると、こういうことですね。なぜかというと、そういう働きがあるからです。 働きがね、そういう働きが私たちにかかっているので、私たちの心がだんだんと宝蔵菩薩と同じような心になると、こういうことです。つまり私の心にそれが現れてくるってことですね。働きがかかってくるから、海に入るとね、どんな水も塩味になるようにですね、私の心に宝蔵菩薩と同じ心がこうにじみあふれてくるようになると、ね、私の心が宝蔵菩薩色に染まっていくってことですね。だから宝蔵菩薩が摂財大仏の前でね、私は仏になりたいと、いやなれると、そう思ったように阿弥陀仏に救われた人もそういう心にだんだんと染まっていくってことです、ね、いわゆるそういうお力がですね、降り注いでいるから、だからそのすぐにはならないけれどもね、その心が私に作用して同じ心にさせてくだされる、ね、同じ心にさせてくださる。宝蔵菩薩と同じ心にさせてくだされるってことです。だから宝蔵菩薩がですね、私もね摂財大仏と同じようになりたいですとこう言ったように、私も阿弥陀仏のようになりたいという心が起きるんです、ね、なぜかというとそういう働き大願合力が私に働いているからです。
思い込んでそうなるんではなくて、
はい、
自然と湧いてくる。
そう、自然と湧いてくる、うん、なぜかというとそういう働きが私に降り注いでいるから、うんうん、だからちょうどね水がその海に入るとね、塩味になるようにですね、阿弥陀仏に救われた人は皆ですね、そういう心になるんです。だんだんとですね、だんだんと一年になるわけじゃないです。この阿弥陀仏に救われた瞬間、わーっとね、慣れたらいいですけどね。いわゆる力が働いているってことであって、その力を受けていくと、だんだんそうなっていく。ということですね。はい。じゃあ元に戻っていただいてですね。だから、20ページですね。願わくはっていうことですからね。私の心にですね、仏になりたいという心を起こしてくだされるということです、うん、仏になりたいっていうのは楽ができる身になりたいってことじゃないんですよ、うん、ね、この苦しみの世界を突破して稼働してっていうことですからね。突破してそして下脱せざるなけんってことですね、下脱してですねせざるなけん、下脱しないことはないようにしたい、下脱を必ずしたいと思いますってことですかね。少女を離れて必ず下脱をしたいと思います。そのために伏せですね、私は伏せを実践していきますと。つまり阿弥陀仏のお力を受けていくとですね、私の心に伏せをしたいという心が起きてくる。伏せっていうのはね、この漢字の通りあまねく施す、ね、あまねく施す、あまねくっていうのはね、私たちはいつも自分のことばかり考えてます。だから心がいつも内に向いてるんですね、自分自分自分とね、自分のことばかり考えている私たちの心がですね、あまねくですからね、外に向く、ね、自分のことよりも相手のことを考えられるようになる。これがあまねくっていうことですね。私たちはですね、自分に対していろいろね供養する。自分の生活を豊かにしたいと思う、自分が幸せになりたいと思う、自分が 楽がしたい、自分が喜ぶようにしたいと、そういうふうに思っている心がですね、伏せっていうのはね、自分よりも相手を幸せにしてあげたいと思えるようになる。自分が幸せになるよりもですね、周りの人を幸せにしてあげたいという気持ちになると。それはどうしてかというと、阿弥陀仏のお力によってそうなると。どこにそんなことが書いてあるんですかというと、教行信証小巻ですね、説かれてるんですね。405ページ。ですね。左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、3つには方便門によりて一切衆生憐憫したも心なり、自身を供養し苦行する心を恩にせるがゆえに。この方便門っていうのは阿弥陀仏に、救われた人はですね、真実の知恵をいただくと、ね、真実の知恵をこうねいただくと、で知恵をいただくとどうなるかというとですね、403ページ、実相を知るをもっての家に、すなわち三階衆生の小毛の相を知る、衆生の小毛を知ればすなわち真実の慈悲を生ずとね、実相を知るをもっての家に、すなわち三階衆生の小毛の相を知るとね、小毛の相、実相を知るというのは知恵をいただくと、阿弥陀仏に救われるとこの知恵をいただくんですね、この知恵によって、周りの人たちがですね、小毛の姿、小毛の姿っていうのはね、虚しくですね迷い続けている姿が分かる、ね、いわゆるねお金をね喜んでビリビリビリビリ破りながらね喜んでヒッヒッヒッヒッヒッってやってる姿を見てね、この人おかしいんじゃないかと、いわゆるもうね無意味なことを楽しんでやっている人たちの姿が見えてね、いやーかわいそうだっていうね、そういう心が起きる。これが真実の慈悲というんですね。で知恵が起きるとですね、必ず慈悲が起きるんです。知恵が起きると、阿弥陀仏に救われると知恵をいただく、その知恵によって人々をね見た時にですね、なんていうんですかね、虚しく生きている、なんていうんですかね、もう幸せになれないのにね喜びながらね地獄に向かっているような人たちの姿が見えるわけ、哀れな姿がね見えてくるね、私たちの人生っていうのはね、ちょうどそのなんていうのかね、紐を通していないね、本のようなもんでね、毎日毎日毎日毎日いろんなことをしているけどね、それがね一本貫いていないから、こうね本だったらこう止めてあるでしょ、止めてあるからこうつないである、まとまっていると。この一枚一枚のページがですね、人生の貴重な一ページです。それを貫いているものがないから、ね、後から振り返ってみると全部バラバラになってしまう。
何をやってきたのやら。
ね、そうそう、一日一日ね、楽しく楽しくやってますよ。楽しく楽しくやってるけど、それを紡ぐね、貫いているものがないわけ。だからその時その時で好きなことばかりをやっている。だから何にも残らないわけ、ね、何にも残らないことを危機としてやってるわけですよそういう姿を見ると、 哀れだなと思う、ね、これが慈悲の心なんです。だ知恵がある人には必ず慈悲の心が起きる。そしてその慈悲の心から相手をですね助けてあげようとする心を方便と言うんですね。ね、方便っていうのはですね、慈悲の心からその人をですね助けてあげようと行動に移すことを方便って言うんです。だから知恵が起きてですね、そして次に慈悲が起きてですね、その慈悲から方便となるんですね。こういうことです。方便っていうのは慈悲から起きるものなんですね。慈悲から方便が起きる。だから阿弥陀仏に救われると知恵をいただくからね、知恵と同時に慈悲が起きるわけです。その慈悲はですね、その自分の心の中でとどまっておらずに相手の方に向かっていく、これが方便、ね、かわいそうだな、助けてあげたいなっていう心が必ず起きる。ね、だから阿弥陀仏に救われるっていうのは阿弥陀仏の知恵をいただくっていうことだから、うん、阿弥陀仏の知恵をいただいた人には必ず慈悲の心が起きるわけ、うん、ね、その慈悲の心は自分の、うん、いわゆるね損得感情を離れてね、相手を幸せにしてあげたいという方便という心に変わるわけです、うん、ね、こういうことです。こういう心と変わるってことですね。でこのことについて、404ページの左から4行目にですね、行方便と、ね、行方便とはいわく、菩薩願図楽とね、この菩薩というのは阿弥陀仏に救われた人がですね、阿弥陀仏のこの働きによって、いわゆる正成就まで到達したならばこうなりますよっていうことについて述べられているわけですね。正成就というのはいわゆる浄土、浄土まで到達するとこういう心が起きるわけです、ね、この行方便という心が私の心に起きる、ね、つまり浄土に到達するとこの法蔵菩薩と同じ心が私の心に起きるわけです。つまり仏になりたいし、なれると思う心が起きるわけです。で、この方便とは一体どういう心かというとね、私の心にこういう心が起きるんですよ、うん、己が知恵の火を持って一切至上の煩悩の草木をやらかんと、私の知恵の火によってですね、全ての人の苦しみを焼き尽くしてみせよう、もしね一人として助かる、うん、仏にならない者がいるならば私も仏にならないと、ね、しかるに史上未だことごとく成仏せざるにっていうのはね、一生懸命やり始めた、ね、一生懸命やり始めたけどね、なかなかね成仏する人が現れないと、ね、なかなか救われる人が現れないと、そうするとさ、もう中だるみしますよね。ああもうやってられねえわ、最初ああいう誓いをね立てたけどさ、いやもうこんなにも大変だとは思わなかったよ、いやーやめちゃおうかなってね、こういうことをですね、ここでは史上未だことごとく成仏せざるにね、まだ救われてない人がいるのにね、もう私やめちゃおうっていうのは、いわゆるね成仏、成仏っていうのはいわゆる涅槃に入っちゃうってことでね、自分だけ救われちゃうと、ね、いわゆる皆さん、じゃあ私はもう救われてますからね、これからね楽な世界に入ります、涅槃に入ります、もうね人々を助ける苦労はしたくありません、疲れました、やってきたんです何百年も、だからね私はちょっと休ませていただきます、さよならってね、こうやってこう入っちゃう、
そうしたらどうする、
これはいわゆる成仏って言うんですよ。成仏するってことはいわゆる涅槃の中に入っちゃうってことでね、戻ってこないってことなんですよ。もう俺は疲れたと、 もうこれだけ救ってたらいいでしょ、うん、じゃあお先にね、さよならっていうのがいわゆる涅槃に入るということで、うん、涅槃に入っちゃうとね戻ってこないわけ、
ずっと、
うん、あ楽ちん楽ちんって感じ、
それでいいの、
はい、
それでいい、
いやそれでいいのっていうか頑張ってきたもん私、
まだいいでしょ、もぞもぞ
見捨てていっちゃう、
そうね、
嫌になっちゃったのかい、疲れた
んじゃない、あまりみんな真剣にやってくれないから、
そうそれがね、菩薩すでに自ら成仏せんはっていうのはね、例えば火火天っていうのはね、火鉢、火鉢っていうのはね、この火鉢はですね、木でできている火鉢でね、こう火鉢をね使ってね、草木を焼き尽くそうとしたらね、草木がね焼き尽くす前に火鉢が先に燃え尽きたとこういうふうな例えで言われてね、真っ白だと燃え尽きた、一生懸命ね全ての人を救ってあげようとねやり始めた、だけど自分が燃え尽きた、ね、ああもう終わったって感じでね、ね、いや 最初は意気揚々って、よし俺はね全ての人を救うまではね、うん、諦めないぞーとかね思うと、うん、100年は頑張った、200年も頑張った、300年ぐらいでねもういいか、うん、って言ってね思いつきた、うん、でそういうことがないよってことです、
ないよね、
っていうのが行方便ってね、いわゆるそれは阿弥陀仏のお力によってそういう身にそういう心を起こすからね、人間の心だったらね途中でね諦めるとか挫折することがあるけど、このね如来の働き、仏性の働きによってそうさせるから、そういうことがない、
それが不退転の心、
そう不退転の心にさせると、ですね。そこでこの方便というのはですね、405ページの左から 1,2,3,4,5,6,7 行目ですね、方便門によりで一切史上憐憫したも心なりということでね、全ての人を憐れみ慈しむ心、なんとか幸せにしてあげたいというね心ですね、自分のことよりも相手のことを先に考えていく心だから、自身を供養し苦行する心を恩にする、自分が供養するってことね、自分の生活を養うこと、また苦行ってね、自分が褒められたいとかね、自分が中心になりたいという心を離れてね、相手の方に向かっていくことができるとね、これをですね左から 1,2,3,4,5 行目ですね、 1,2,3,4,5 行目にですね、これを30の菩提門相位の方を恩理すと、ね、菩提門相位の方を恩理す、方便の心が起きるとですね、菩提の心を相位っていうのはね違っている、菩提心とは違っている心を離れさせてくれるね、いわゆる菩提心が起きる、菩提心が起きるということはどういうことかというとですね、一つにはですね、1,2,3 左から3行目ですね、無善症状し、無善症状しっていうのはね、煩悩に染まらない清らかな心が起きる、なぜかというと自身のために修楽を求めざるを持って、ね、方便の心が起きるとね、自分が楽になりたいという心は離れると、ね、ですから菩提はすなわちこれ、菩提はこれ無善症状のところなり、ね、煩悩を離れた、ね、清らかなところだと、もし身のために楽を求めればすなわち菩提に失う、ね、自分の身を、ね、楽にさせたいという心があるならばそれは菩提と、反していると、ね、この家に無善症状心はすなわちこれ菩提門に準ずるなり、無善症状心は菩提門に従うと、こういうことですね。二つは暗症状心、暗症状心っていうのはですね、清らかな あね、安、人々を安らかにしたいという心、一切衆生の苦を抜くを持ってね、ね、全ての人の苦しみを抜いてあげたいという安らかな心ね、全ての人を安らかにしたいと。菩提というのは一切衆生安穏慣らしむ症状のところなり、菩提というのは全ての人を安らかにしたい、穏やかにしたいという清らかなところだと。でもしね、刷新してっていうことはね、仏になりたいという心が起きているのにね、全ての人の苦しみを、全ての人の苦しみをね、抜かないでですね、生死の苦を離れようとしなかったならば、それは菩提とはね、一致しないと。ね。この家に一切衆生の苦を抜くは、これ菩提門に準ずるなりとね。三つには楽生生し。楽というのはね、清らかな、楽しみを与えてあげたいという心。一切衆生をして、大菩提を、えしむるをもっての家にということで、すべての人にね、大菩提を与えてあげたい。
大菩提。
ですね。仏になりたいという心を与えて見せると。ですね。で、衆生摂取で衆生を収めて、極楽浄土に生まれさせてあげたいという心を起こす。この三つの心を起こすことをですね、方便というわけですね。ね、戻ると、煩悩を離れて、ね、煩悩を離れてってことは自分のいわゆる楽がしたいという心を離れて、そして、人々の苦しみを抜き、人々に幸せを与えてあげたいという心が方便なんです。そんな心がね、私に起きるんですか？起きるんだっていうのがですね、大願合力の働きなんです。ね、いつ起きるのか、そう、私が生生獣の身になったならばね、そういう心が起きる、ね、そういうふうに、教えられているんですね。そういうことで、仏様の御心についてですね、お話をしておりましたけれどもですね、まだまだ終わりません。親鸞聖人は、門というは史上仏眼の正気本末を聞きて疑心あることなしと、こういうふうに言われてね、今お話をしているのが仏眼の正気本末です。仏様が、本願を立てられたその言われ正気、生まれ起こされた言われですね、こういう心からですね、こういう心から本願を立てられた、ね、これは法蔵菩薩の目線になって、つまり私たちの目線になって仏様の御心について述べられたところなんですね。だからこの法蔵菩薩の気持ちと私の気持ちがピタッとね、一致したことを門っていう、そうですね、仏眼の正気本末を聞いて疑心あることなしと、疑いの心がないと、ああそうだと、全く全くこの通りでございますと、ね、いわゆる法蔵菩薩が仏様を見てですね、感じたことは私たちも同じように感じる。法蔵菩薩の目線が私たちの目線なんです。この法蔵菩薩と同じ心が私に起きる、ね、起きたら信心欠如です、ね、そういうことですね。 起きたらってことは私の心に完全にこうなるってことじゃなくてね、私にこういう力が働いているということが分かったらってことですね。疑いが晴れたらその時が信心欠如ですね。ということで、時間となりましたから終わりたいと思います。